能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる、お能を通して今を語る武田文幸の解体。司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
近況というか最近のお話で、文幸先生の Facebook の投稿で、はい、ちょっと休養というか、そのちょっとお体お休めになってる時期があったんだなってことをお伺いしてるんですけれど、はい、どんな感じでしょうか最近。
実は僕も年に1回ぐらいはね、海外逃亡とかね、海外放牧とか言ってちょっと1週間ぐらい休むっていう時期を強制的に作るようにしてるんですけども、そういう中で実はこの間ちょっとハワイに行ってきたんですけどね、はい、2月の3日から4泊6日で、それが1月2月に行くことが多いんですけども、本当はそれ今年ね1月に行こうと思ってたんですよ実は。だけどちょっともろもろの事情で2月にしたんですけど、
やっぱり舞台と か, なんか演目が1月中にいっぱい入ってしまって、だから2月にずれ込むみたいな。
そうですね、1月がね、そういう面では今までの1月の中でも、特に正月元旦から6日まではもう本当今までで一番忙しかったぐらいで、毎日舞台だったんですよ6日まで、1日から
みんなが休んでる時に仕事をしなければいけない能楽師。
なんか6日まで毎日仕事っていうのは今までも何度かあったような気がするんですけど、毎日舞台に出てるっていうのはちょっと初めてかなって感じで、それでしかも1月の末に葵の上川越のね、そのお能で葵の上があったんですけど、それもあったんで、それも終わってからの方が精神的にもちょっと余裕を持っていけるかなと思ってですね、それで2月にしたというところもありまして。
葵の上は先生にとっても結構大変な、ご苦労されたみたいなお話だったと思ったんですけど、
そうですね、お能自体は葵の上の能を務めるのは3度目なんですけど、その葵の上という演目のパフォーマンスという面ではね、なんか自分の中では3回目でようやっとなんかそのお能に近づいたかなというか、曲の芯の部分というかね、非常に大体みんな道成寺の前に一回は勤める曲なんですけども、とはいえ実際本当に深いところの中身は道成寺より葵の上の方が難しいと言われる方も多いぐらい でそういう中でやっぱ僕も今回勤めるにあたって2度ほどビデオを見たんですけども、過去2回の、ね、ビデオを見たんですけど、やっぱり全然その表現できているところもあるんだけど、全然甘いなっていうところは結構あって、1個は20代だからまだ分かるんですけど、もう1個でももう30代半ばぐらいの時なんですけど、でもやっぱところどころダメだな、全然できてねえなみたいなとこあって、今回もビデオはちょっと仮設のねホールだったんで、仮設舞台だったんで、どんなもんだったか自分で振り返りはできないんですけど、なんかやってみた手応えとしては今までの中では一番自然になんかできたのかなとか思ってて、で、さらにそれはもう一個ちょっと厳しい条件があったんですよ、はい、それは仮設舞台だったんですけども、ウエスタ川越という2015年にオープンしたすごいその大きいこうホールとかいろんな飲食店とかも入っているような商業施設みたいな感じの、川越駅からすぐ近くのね、そういう大きな建物の中で、大ホールだと1700人ぐらい入るホールだったんですけども、それのいわゆる小ホールっていうのがあって、そこだと200人ぐらいの規模なんですよ。 で、まあ、リハーサル室とかいう呼び方もあるらしいんですけど、そういう呼び方もしてるような部屋で、まあ、要するに大ホールでやるようなイベントの、まあ、大掛かりなリハーサルをするのに使う部屋で、そこにもせり上がる 3,40 センチせり上がるステージがあるんですけど、まあ、当たり前なんですけど能舞台じゃないんでまず柱がないんですね。それから奥行きが 3.6 メートルで、横は12メートルとかで、で各々舞台って柱4本の中の本舞台はまあ大体6メートル弱、まあ、5.4 メートルかけるっていう感じ、 5.4×5.4 とか、まあ、6×6 とかそういう感じなんですけど、奥行きが 3.6 っていうのは、まあ、ただでさえ本舞台と比べても短いけど、おのおの時だとさらにその本舞台の四角の後ろに横板っていうのがあって、そこに林方が座ってるじゃないですか、
はい、
で葵の上のっていうのはしかも正面の前の方、正先って正面前方にその葵の上の人物に見立てた小袖といって装束を置くんですよ、うん、だから 3.6 メートルの奥行きで、ま、一番大事なよく動く真ん中の部分の前方に小袖があって、そこで1メートルぐらい使ってるわけですね。で後方にはお囃子方がいて、そこもまた1メートル弱使って、だから真ん中の一番動くはずのスペースが2メートルないぐらいの状況という凄まじい環境でですね、
人の身長ぐらいしかないって、
そうそうそう、
長いぐらい、
はい、それでまあおのおね、よくご存知の方は分かると思うんですけど、あんまりご存じない方はそれで何が大変かって思われるかもしれないですけど、能舞うっていう上では衣装の装束の重さとか体にまとわりついてるそういう動きにくさとか、そういうことは皆さん割と想像つくと思うんですけど、我々は実は装束つけていることよりも能面で視野が狭い、視界が狭いことの方がはるかに問題なんですね。だからそれでつまり足元が全く見えないので、もうどこに小袖があるか、どこが前のいっぱいか後ろのいっぱいか全く見えない状態で待ってるわけなんです。
あのやはり頭の中でイメージして感覚的に、いや、おそらく2メートルないからこれ以上前に出れないなとか、そういうことも一応意識しながら、
もうだから今回に関しては直前にも一回下見に行って、まあ、その想定で稽古はしてたんだけど、想定しうる中でも最も厳しい条件のレベルだったんですよね。だから当日も実際に行って、当日の会場する前にもう一通り自分一人で場当たりして全部歩いてみたんですよ。そうしないととてもじゃないけど思い切って動けないんで、で落っこちないようにするだけのことなら簡単なんですよ、これは別に落っこちなきゃいいだけだったら、はい、だけど演技しなきゃいけないわけじゃないですか。で思い切りよくズバズバッと動かなきゃいけないとこもあるから、そういうとこでこうね、落っこちないように縮こまったらお客さんは何にも感動がないので、だから、まあ、そういう面でね、非常に、まあ、いい経験をさせてもらったというか、まあ、あの環境で応援の上一応曲がりなりにも、まあ、勤めたっていうのはちょっと自分も今後の大きな自信になるかなと思いましたけどね。
心身ともに疲労感が蓄積されたのもやっぱ多少いつもは使わない気の使い方を余計にしてるからっていうこともあったのかもしれません。
なんか家内が見に来てて、まあ、会場の、ね、お客様の集中力も素晴らしかったんで、それもありがたかったことだったんですけど、はい、まあ、そういう意味では家内がなんか、まあ、私の脳はもうほとんど全部見てますけども、私のこれまで見た脳の中でも何本かの指に入るぐらい良かったって言ってて、まあだから能楽堂でね、ぜひ見たかったけどって。でもあの空間で逆に密閉された本当に200人しかいないところでの緊張感、それも良かったのかもしれないなんて言ってましたけど、
まあ、一期一会といいますか、その環境だからこそなんか醸し出された雰囲気とか空間っていうのがあったんだろうなと思いました。
そうですね、はい、まあ、そんなことがあって、まあ、それで本当に一区切り、まあ、それ終わって高山の、はい、新年の新春歌い会が月末にあったんで、まあ、それまでで本当に1月のイベント、一区切りということで、まあ、2月の3日から、はい、 僕にとってのお正月っていう感じでですね、まあ行ってきたわけなんですけどね。
先生のお言葉で、はい、たまにはドカッと休もう委員会会長って言葉が私すごく面白くて、率先して、やっぱ皆さんに休むことを促してるんじゃないかなって思います。
はい、まああれはもう本当に謝礼でですね、まああのやっぱ僕としてはじゃあ海外行くとかっていうのもまあ何にも書かないで行ってもいいんだけども、まあそれも僕らしくないし、だけどあんまりねこう大ピラにねただ遊んでます、休んできます、楽しんできますって言うとまあちょっと反感買うじゃないですかだからそういう中でまああの行きの飛行機に乗る前に考えて、能楽師たまにはドカッと休もう委員会会長会員1名って書いたんですけどね、
随時募集中ということで、
まあ、まあそういう面ではだから別に冒頭が能楽師じゃなくて日本人でもよかったかな、日本人たまにはドカッと休む、ね、まあ、日本人はやっぱりこう休むのがあまり上手じゃないというか、日本人というか現代人ですか、現代日本人と言ってもいいかもしれないですね。やっぱりその特に我々の社会なんかもそうなんですけど、休むとか遊ぶっていうのがあんまり良くないことだってなんか思わざるを得ないような環境状況っていうのがあるんですよね。だけどやっぱりそれってのはもう今これだけ情報も発達していろんなサイクルが早いじゃないですか、ともかく。でそういう中でね、体ももちろんなんですけど脳みそもやっぱり休める時間って絶対必要だと思うんですよ。だからまあ僕はまあ病気後はなおさらそうですけど、まあ、30代になって結婚してからぐらいでしょうかね、まあ、それをすごく考えるようになって、リセットするね、脳みそのリセット。だからさ、短期的には例えば1日だけ丸1日何もしない日を作ったりっていうのもありますけど、それすら意外と作れないんですね。だから去年だと1月去年もハワイ行ったんですけど、その去年の1月のハワイから今回2月というか、1月ちょっと鹿児島行って2月ハワイと2回旅行に行ったんですけど、今年はそこまでの1年間で3日以上の休みって1回もなかったんですよ。で丸2日っていうのもほとんどなくて、まあ、1泊2日だけどどっちかの日は午前か午後か働いてるみたいなのはあって、まあ、丸1日休みっていうんでもまあ、20は絶対ないと思いますね。10前後ですから、365日の中に、だからまあそれはもちろんその中には小菅さんだけを一人稽古してあとは休みみたいな日はもちろんありますけどね、はい、例えば、はい、そういう感じだったんで、まあとりあえず1月、まあ、鹿児島行って今月はハワイに行ってまあなんとかやっと脳みそもフレッシュで、まあ、リスナーの方はもしかするとこれを聞かれるとあちょっと声が元気だなって思われるかもしれないんですけど、
元気であってほしいという、はい、皆さんの気持ちだと思うんですけれど、働くことがまあその美しいことだみたいなところがあるとなんか休むことに罪悪感を感じる方が多いと思うんですね。でもそのやっぱ今年6日までずっと舞台も務められて、うん、川越ダホイの上のことがあったからこそのなんか意味のある有意義な休息だったんだなって思ってて、ね、はい、やはりその働くことと休むことはまあ常にセットであって、はい、あるべきなんじゃないかなって思いなが
ら、もう自分的にはだからもうこう休みも仕事のうちみたいなね、そういうふうに言い聞かせて、たまにのそういう休養をねどんどん取るようにしてますけど、
はい、ありがとうございます。引き続きまた今年も残りの大きな舞台がたくさん控えてると思うのでぜひ応援させていただければ。
ありがとうございます。
はい、本日はということで文幸先生より近況報告と川越の葵の上休養についてお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。